どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目に終えた主に期待しながら見ことに行きたいと思いますけども、今日は1分動画の帰り見てもらおうと思うんですが、土曜日、昨日ですね、ずっとコロナで、コンサートとかいろんなところの訪問とかもできなかったので、長崎教会でウェブオンラインコンサートというのをやりました。で、正直に言いますと、今そういうことをやれるだけの賛美というかゴスペルですね、ゴスペルの力は、ないかなっていうのは正直私は思ってたんですけども、希望者だけ来てもらったんですね。だからこっちからお願いしないと、イエス様を伝えたいと心を持ってる人は誰でもいいからって言ったらですね、これから江戸に出る方も含めてですね、74歳 の, 熟年女性も含めてですね、いろいろ来られまして、で、正直にですね、なんか学芸会のようになるかなと思ってたんですが、始まったらですね、もちろんアカペラで歌った方はですね、新しい作曲をしながら歌われましたけれども、しかしですね、臨在はあったんですよね。で、すごく声も綺麗だったんですよね。だからちょっとびっくりしまして、PA も良かったけれども、それ以上に主の手を感じたんですね。で、本当に神様が届いてるなってことを思ったんで、すごい感動いたしました。これから何かその礼拝とともにですね、礼拝ってのは神に向かって歌いますけれども、ゴスペルとは人に向かって福音を伝えていくために歌う、そのゴスペルに関しても、これから神様が手を置いて非常に祝福してくださるということを私は確信いたしました。だからそういう主に期待しています。で、その時歌われた一人の人が、一回流したと思いますけども、ちょっとインタビューも入ってますので、ちょっと新しくなっていますので、ちょっと長めですけれども、見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。
入院費も手術代もいらない。彼に信頼する者は失望させられることがない。ローマ人への手紙9章33節。74歳の女性の方が病気で婦人科に入院し手術することになりました。彼女は自分の家にも教会にも近い大学病院に入院したいと希望しました。ところがコロナ感染の対策のため大学病院には入院できず、家からも教会からも遠い S 病院に入院して手術しなければならなくなったのです。彼女は経済的にとても厳しい状況でした。しかも生活保護を受けれなかったので、入院費も手術の費用も全くありませんでした。それでも彼女は入院し手術しなければいけなくなったことも、コロナの故に大学病院ではなく遠い S 病院になったことも感謝していました。神様が必ず助けてくださる、守ってくださるとイエス・キリストに信頼していました。 S 病院に行って最初の診療と検査が終わった後、会計の時に出された請求書を見て思わずも言いました。え、こんなお金ありません。それから奇跡が始まりました。別室に呼ばれ話をし書類を出し、そして入院費も手術費用もすべていらなくなったのです。手術も女医さんが担当してくださり大成功、回復も早くて順調で、個室でゆっくりと入院中過ごすことができました。彼女はお医者さんや看護師さん、そしてその病院に関わる方々に心から感謝しました。でも一番感謝をしたのは、この病院に導いてくださった父なる神様とイエス・キリストにでした。入院中、彼女は深い神の愛を知り、手術の時にはイエス・キリストの力強い守りを感じたのです。イエス・キリストに信頼する歩みは、どんなマイナスと思えることも 必ずプラスに変わる人生です。あなたにも、なぜこんなことが私に起こるのと思いたくなることや、願い通りにいかないことがあるかもしれません。でもあなたがイエス・キリストのところに来て、この方に信頼するなら、必ずあなたは守られ、深い神の愛を知り、すべてが祝福に変わるのを体験することでしょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
こんにちは。今回74歳で、手術を受けられた山頭育子さんです。少しインタビューをしてみたいと思います。お願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
なぜこんな遠くの病院って思ったんですけど、それはどうしてだったんですか？
そうですね、不思議ですね。本当にあれは神様が導いてくださったと思うんですけれども、コロナだから本当に近くの大学は4人部屋だし、このコロナですから、このイエス病院は無料の個室がありますよ、ですからよかったらこちらの方がいいんじゃないですかと主治医の方から言われたんですよね。
あと、そのことですごく心配があったと思うんですけども、そのあたりどんなふうにこう支えられたんですか？
いや、もう本当その経済 の、 一応その最初に検査をなさってくださった先生が、何か心配することがありませんかっていうふうに言われて、いや、もう一番心配なのは経済の問題ですって、申し上げたら、その本当このその先生は、あ、そのことでしたらこの相談するところがありますから、どうぞそこに相談してくださいっていうふうに言われました。もうそれは本当、なんとこの神に感謝していいか、導きっていうんでしょうか、本当この私も全く分からなくて、そしてこの推し進められるままにっていうか、この病院に行き、そしてまたこの入院し治療するっていう手術、大手術をするっていう、そのところで本当経済のことについては本当にもう神様が守ってくださったとしか言いようがありません。
私もですね、主治医の方から MRI の画像を見せていただいたんですけど、腫瘍がですね、卵大7センチの大きさだったんですね。で、普通1センチ2センチ、大きくても4、5センチでもすごく怖いんですけれども、一子さんの場合あんなに大きな腫瘍があって、それが良性か悪性かわからないっていう事態だったんですけども、怖くなかったですか？
いや、全然怖くなかったですね。もう本当にそれも不思議な感じがいたしますけれども、そうですね、本当にこの、やっぱり信仰のうちに育てられていたので、やはりそんな状態に陥ったとしても心配してなかったんじゃないかなと思っています。そんなに怖くはなかったです。ただ委ねるっていう、そのことですね。
委ねるというのは、神様にお任せするっていう意味でいいんですよね。
神様を信じて委ねるっていう
ことです。ということは、結果が良性であっても悪性であっても、こう神様は良いことしかなさらないって思えるってことですか？
そうですね、確かに疑わないっていうか、疑えない。
あと何か今回のことでこうありますか？
今までずっと健康的には守られて、確かに自分が本当にこのだんだん少し痩せて、筋力も落ちてっていうか、もう本当に体力もなくて病気になった、その時実際、今までと同じように仕事ができなくなった、その時に病気は本当にこんなに大変なんだなっていうことを、この自分で思っていた時に聖書の言葉で語られたんですね。 ハネの福音書だったんですけれども、立ちなさい、さあここから行くのですと語られて、そしてその時になんかこう 病的なものがこうスッとこう離れのけられたので、私はそのところで本当にそれからだんだんと良くなっていったっていうのが実際です。神様の命の中で私はもっともっとこの身を結ばせてくださるんだって今からこう神様に期待しております。
はい、ありがとうございました。感謝します。
感謝いたします。
最後は長いですねはい、ありがとうございました。一子さんはですね、もう一つ面白い話があってですね、妹さんの純子さんと一緒に、まあ、妻が車で行ったんですけど、入院するとき純子さんが足が悪いから車椅子に乗ってて、一子さんが後ろをしながら入院したんですね。入院するのはお姉さんの一子さんの方なんですけど、みんながですね、純子さんに向かって大丈夫ですよってこう身をかがめて言うんですね。でも実は一子さんが元気でニコニコしながら行くもんだからですね、そしたらみんな床はそこで、いや私です、私が入院するんですってこう手を挙げて言ったんですねなんか面白いなと思うんですけども、クリスチャンっていうのはね、普通なら最悪とか苦しい時にね強くなるんです。ボーンアゲンしてるクリスチャンはね、なんですね、試練は私たちの信仰をダメにはしません。試練っていうのは私の信仰を強くしてくれますし、神をもっと深く知る時になります。本当に神様は生きておられて愛されているということを深く体験する時になります。だから試練というのは私たちにとっては祝福以外何者でもない、それをねぜひ知っててほしいというふうに思います。はい、それで今日のところに行きたいと思いますが、すいませんちょっとマスクを取らせてもらいますね、途中で苦しくなるんで、5章の25節からもう一度読みします。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この長血っていうのはちょうど今婦人病と言われましたけども、これは婦人病のことです。で12年間婦人病だったと、長くなると非常に、心も傷んできますけれども、苦しかっただろうと思います。でこの女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であったと。で、いろんなお医者さんに治りたいからかかったんだけれども、ちょっとひどい目に遭わされてたのはちょっと厳しい言葉ですけれども、当時保険はないでしょうから医療費はとっても高かったと思います。で一生懸命治りたいから、いろんなお金を使って、もしかしたら今で言えば持ち物も売り渡して一生懸命やったんだけど、良くなるところがかえって悪くなる一方だったと。今でもあると思うんですね、ひどくなくて一生懸命お医者さんをしてくださる誠実に、だけど結果としては薬が合わないとか、あるいは、誤診とは言わないけれども妥当ではなかったとか、いろんなことがあって結果的には良くならない、かえって悪くなる一方であると。何年も経っても5年経っても10年経っても良くならない、それどころかかえって悪くなるってことは実は結構いらっしゃると思います。でまさにこの人はそういう状況だった。で普通そうなってくるとですね、諦めてくるんですね。もう私は治らないなって、クリスチャンならね、よくこれは私の十字架って思い出すんですけども、十字架単位に言わないでくださいね。でも、そう思ったりする。で、これはもう私はもうダメだ。で、あんまり苦しいと、もう早く天国に行きたい、早く死にたいって思うことさえあるんですね。で、これは本当に苦しくて長い間続きますと、クリスチャンの場合は天国に確実に帰れるので、もう早く天に帰りたいって思うようになってくると思います。秋元牧師も入院されて去年ですね、戻ってこない時にね、天に帰りたいと思ったって話をね、正直にされていましたよね。そうだと思うんですね。で、ところがですね、彼女はその時に、ここで23、17節、イエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。どうしたか、お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであると。で、長い間いろんなお医者さんにかかり、いろんな方、いろんなことをして何とか良くなろうと思って、お金もかけ、時間もかけ、こっちの医者さんがいいと行けばそこに行き、いろんなことをしたんだけど良くならないで悪くなってしまった。12年間もああと思った時にイエスの話を聞いたんですね。で、ここが彼女の方だったんですね。普通ならもう落胆してるし、もうダメだと思っている、もうおしまいだと思ってしまう、もう早くそれこそ天に行きたいと思う。でもその時にイエスの話を聞いた時に、 この方だったら治してくれるって、やっと希望があったって、やっと希望ができたと思ったと思うんですよね。このイエス様のことを聞いたときに、普通ならもう落胆しきってたのに、この方なら治せるっていうキリストの期待を持ったんですね。ここが鍵なんですよ。で、もしかしたら皆さんの周りに、あるいは皆さん自身が病気でなくてもいろんな問題で戦っていて苦しくて、なかなかうまくいかなくて、もうお手上げだと思っていたり、自分のことじゃなくても大切な伴侶や子供や親や友人で一生懸命やったけどもどうしようもなかったからもうダメだと思ったときに、それでも本当に神様に、イエス様のこの方だったら何とかなるって期待を持つかどうかなんですね。自分が八方手を尽くしたけどダメだった、でもキリストのことを聞いたときに、あ、この方だったらきっと治してくれるっていう、彼は彼女は期待を持ったんですよ。でこれがポイントでした。でしかもですね、後ろからそっと座ったって、これはね、こう日本人の我々には、最近の日本人はちょっと変わってきたかな、でも我々にはね、いいと思うんですよね。あの前にパッと行ってですね、ね、イエス様パッとね、すがりついてですね、なんとかしてくださいって叫んだんじゃなくてね、人混みに曲がりでそっと触ったって書いてあるんですね。目立たないように、ね、なんかこう嬉しい気がしませんか、ね、そっと触ったって。でもその時ね、知ったんです。たとえそっと触ったとしても、それでもこの方なら治してくれるって。で皆さん知ってます、イエス・キリストの衣に触るとね、信じてですよ、きっと治してくれて触るとキリストから力が流れてくるんです。この後見て分かりますように。でこの人が治るんですね。で、あの今日ここにイエス・キリストは見せておられるんです。そう聖書に書いてある、教会にキリストは見せていると。でどの教会であってもイエス・キリストは教会に見せているんです。それをものすごく感じる教会もあれば、まあ、正直言ってあんまり感じないこともあるかもしれません。同じ教会でも、今日はなんかもうキリストは見せてるなと思うけど、あるいは今日は眠気は満ちてるなと思うし、みんな違うでしょう。でもあなたの感覚が何と言おうと、あなたの感情が何と言おうと、御言葉は言ってるんですね。教会にキリストは満ちているって。あなたがそれを信じるなら、ここにキリストは満ちているのが現実なんです。本当なんです。そのキリストにあなたが触れれば、そのキリストにあなたがすがれば、喜んでキリストはあなたの体に、心に、人生に触れて力と愛を注いでくださるんですよね。これはご意気なんかありません。どこの国の人であろうと、どの世代の人であろうと、どんな問題であろうと、キリストは喜んであなたに触れて恵みを注いでくださるんですね。今久留米の牧師になりました松本俊哉牧師、まだクリスチャンネームはないですね。最近私がつけたんですね。尽きない喜び俊哉牧師にしたらどうだって言ったんですけども、あの彼は長崎にいた時ですね、私がすごく良かったんですけど、なんか怖かったそうです。そうかなと思ったんですけど、いろんなところに行くとですね、みんな言います、俊哉君は怖かったね、前ほど大変でストレスがあったんでしょう。結婚してからですね、もうなんかあんなに喜びが尽きない人はちょっといないなっていうぐらいですね、もう結婚して4年目に入るんでしょうかね。もういまだに久留米教会明るく楽しく一番嬉しそうにしたのは俊哉君ですね。でも彼はですね、生まれてですね、実は8歳、あ、もうちょっとか、小学校4年生ぐらいまで、10歳かな、10歳ぐらいまでアトピー性皮膚炎だったんです。しかも激しいアトピー性皮膚炎だったんです。しばしば寝て朝起きたら、貝からこうかくから体をかくので、シーツが真っ赤で血に染まってたんです。寝てる間にかいて、それはあのしばしばだったそうですね。でお母さんは、まあ、彼は次男坊で末っ子でしたから、なんとかし直してあげたいってお母さんは一生懸命でした。で本人も治りたくて仕方がなかったので、いろんなお医者さん、あのお医者さんがいいって聞くと、そのお医者さんが飛んでいき、この薬が効くと言うと飲みで、医療器具ってあるでしょ、なんかいろんな医療器具が売ってて結構高いんですよ、ね、何十万円なんてするんですけど、それでもお母さんは愛する息子俊哉君のためにですね、お母さんは本当に買ったんですよ。でいろんな医療器具買ってやってくださって、もういろんなことをしてくれたんです。なんとかして直してあげたいって、お金を使い、心を使い、時間を使い、いろんな薬を飲み、いろんなお医者さんにかかったん。でもね、言ってました、一時良くなることがたまにあったって、たまにね。ところが、まあ、大体1週間経てば、長くて10日経てば元の木阿弥だって、もうダメなんだって。それは続いたんです、ずっとね、小学校4年生ぐらいまでね。で その時にですね、お母さんのお姉さんが言ったんですよね、一言、教会に来れば治るよって、明るく軽く教会来れば治るよって、教会で治ってる人いくらでもいるよって。まあその時はお母さんは、まあ、 ね、まあ、正直言うと藁にもすがる気持ちだったと思います。キリストは藁じゃないですからね、ご覧のようにね、これほど確かなものはありませんから。でもお母さんにしてみたら藁も教会行ったら治るよっていうその言葉を聞いて、何をしてもダメだったけど、お母さんは息子をどうしても治したかったし、トシヤ君ももうダメだと思ったんだけど、それを聞いた時にもしかしたらこの方だったらと思って教会来た、教会だったらと思って教会来た時にキリストに出会うんですよね。すぐに治りませんでした。でも彼はその後教会に来て、お兄さんとお母さんとトシヤ君の3人で洗礼を受けるんです。佐賀教会だったんですけれども、洗礼式は長崎の夜の礼拝に一番最初の会堂の時にですね来られました。確か2月5日じゃなかったと思うんですけど、ね、ちょっとまだ殉教生がしてない頃でじゃなかったと、もし間違ってごめんなさい、おそらくそうだったと思うんですけど、ね、来られて、で洗礼式をしたんですね。可愛かったですよ、としや君。その頃は怖くなかった、ね、本当に可愛かった。で洗礼を受けたんですね。で洗礼式をして洗礼を受けた時ね、泣きながらあらかしをしたのをよく覚えています。お兄さんは、ね、記念としました。としやが、ね、なんか泣きながらあらかしをしましたね、小学生だったけど。それから1週間だった時にですね、アトピーが全然出なくてね、最初こう思ったんですよ。あれ、今度の薬は効いてんのかなって。その時ね、でもまた出るだろうなと思ったら出ないんですよ。はっと気がついた。洗礼受けたその日から全くアトピーが出なくなった。そして今もう30、ね、中盤かなだと思いますけども、アトピーが出たことは一回もないんです。完全に癒されたんです。完全に治ったんですよね。キリストのところに来た時に諦めなかった。彼らはキリストのところに来て、キリストにかけた。そしたら洗礼を受けるところがとても大事だったんで、本当に信じてたから。で信じたら洗礼を受けるってのはとても大事なんですね。ってのは洗礼を受けるってことはキリストの花嫁になる。今までの自分の人生に死んでキリストの花嫁になるってことです。今までの生き方はもう全部悔やためて全く新しくキリストの花嫁になるってこと。言い換えればキリストだけが夫、この人に自分の人生を捧げてかけますということを意味します。でその時にトシヤ牧師はそこで神からの癒しと力を受けたんですね。で信じてないのに洗礼を受けてもあんまり意味があんまりとか全く意味がありませんが、本当に信じてる人にはお勧めします。洗礼を受けてください。これはイエス様の命令ですから。本当に信じてるならキリストを、ね、受け取ってほしいですね。で今の時代はですね、どういう時代かというとね、私なんか見たら驚くんですけどね、ある時結婚式ってね、佐賀兄弟と一緒にですね、佐賀兄弟は聖火台行ったんですけどね、新婦がですね、お母さんに最後に手紙読むんですけどね、こういうふうに読んだんですね。お母さん、彼と一緒に生活をして、この人なら間違いないと分かったから結婚することに決めました。みんな見てるのに堂々と言うんですよね。びっくりして私は佐賀兄弟とね、これが時代ですかねとか言って二人で話したんですけども、今は同棲をして大丈夫と思ったら入籍をして、それから結婚式をするというのが一般的なスタイルになった時代、知ってました？びっくりしましたけどね、それが今のスタイルですね。こういうことを言うと保守的と言って文句を言われるでしょうけど、言わないといけません。教会は真理を語りません。聖書はそうは言いません。それはやめてください。聖書は神の前に結婚してから初めて籍を入れて一緒に過ごすんです。これね、間違えないでくださいね。でだから何を言ったか、洗礼を受けるってことは、今までの自分の方に死んで本当にキリストの花嫁になる、もうこの人に人生を捧げる、この人と一緒に行く、生涯一緒に行くぞってことです。だから本当にキリストの心を定めてこの人にかける、その時にキリストから溢れるほどに祝福と恵みが流れてくるんですね。としや君はあの時から完全に癒されたんです。すごい流行ったんです。その後彼はですね、あんまり幸せすぎてですね、サッカーが大好きだったからサッカーに燃えてですね、教会来なくなってですね、サッカーに燃えるんですけども、アトピーは戻ってきませんでした。私が神だったらですね、この野郎アトピー戻れとか言いそうですけども、そういうことはしないの。神様は別の試練が来ましたけどね。でもそれを通して彼はもっと神の大きな愛を知りましたけど、で皆さんですね、これ覚えてください。この人は本当にいろんな医者にかかって、まあ、聖書はひどい目に合わされて書いてあるから本当にひどい目だったんでしょう。お金も使い果たして、どうしてみんなね、お金使い果たしてから来るんでしょうかね。いろんなもののお金使い果たして亡くなってから教会にやってくる人が多いんですね。面白いですね。それでも来てね、皆さんの友人がいたら招いてね、教会はお金が目的じゃないので祝福になって、で教会に来たらすっからかんになってきても必ず神が祝福されます。必ず神が祝福されます。十字架はそういう恵みがあるんですね。だから来てください。でも 亡くなってから来るというわけでね、本当に神様に祝福されたら今度は喜んで下げましょう。あとで言いますけど、下げると受けます。礼拝は受けるために来るんじゃありません。捧げるために来るんです。心を下げ、自分を下げ、人生を下げ、境内を下げる。捧げた人は溢れるほどに受けます。でも中心を受けることではありません。礼拝の中心は捧げることです。捧げたら溢れるほどに来ます。何倍にもなって帰ってきます。でも中心を下げることですね。これは、ね、覚えてください。でこの時話を元にしますが、この人はもう何をしてもダメだったんだけど、私おそらくね、もう死にたいと思うぐらい大変だったと思う。でもキリストの話を聞いた時に、あ、この方なら治してくれるかもしれない、いやきっとこの方なら治してくれると思ってやってきて、もう前に出ていく力も勇気も大胆さもなくしたんですよ。もうそっと後ろから触って、それだけでも治してくれるって期待したんで、今日ここでね、みんなにね、祈ってくださいとか言う勇気もないと、私なんかと思ってる人でも、でも目に見えなくてもここに間違いなくいてくださるイエス様に、あなたが期待して手を伸ばせば、自分のことでも家族のことでも友人のことでも、病気であろうと境内であろうと、どんな問題であろうと、そのことを言えばキリストは喜んであなたに愛と恵みと奇跡を与えてくださるんですね。いやね、それを知っててほしいんですね。でね、触ったん、そしたらどうなったか、29節するとすぐにです。すぐにってのはその瞬間、すぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。で、もしこれ血の源でしょ、根本が治ったんです。根本が。で、今はの私はですね、実はですね、無呼吸症候群っていう病気、まあ、病気というかなんですね。で、対症療法で CPAP ってこうやってね、こんなんつけて寝てるんです。ね、こんなんつけて。で、これつけるとね、熟睡するんです。酸素が送られてくるから。次の日ね、いいんです。ところがね、時々つけないで寝るでしょ。そしたらですね、つけないで寝るとね、睡眠がね、浅いんです、すごく。そしたらね、説教中寝ちゃうんです。説教だけじゃなくてね、運転したら危ないんです、本当に。これね、ところが、CPAP をつけて寝ると、睡眠が深くなるんです。だから大丈夫なんです、これ。でも、CPAP をつけて寝るというのは、根本的な治療じゃないんです。これもはっきりお医者さんが言います。対症療法っていうんです。だから、いくら、ま、こうつけてても、よくはならないんです。つけてるから、睡眠が深くなるからいいだけで、根本的に治るわけじゃないんです。これ対症療法なんですね。イエス・キリストは対症療法されたんじゃない。源から血が枯れた。根本から治されるんです。まあ、無色症候群の、根本的な病気の癒しは、私の場合は痩せればいいんです。痩せればこの喉が細くなると呼吸がしやすくなって治るんです ね。あとは痩せるだけですといつもお医者さんに言われます。ですが、どうぞイザヤ牧師には甘いものを与えないでください。ちりめんじゃこです、ね、ちりめんじゃこ、ね、あとは牛肉とマグロ。ね、そういうことにしておきたい、欲しいと思いますね。で、話を戻しますね。で、イエス様は源なんですよ。根本から治されたんですね。そしてひどい痛みが消えた。一時的に痛みがなくなったんじゃなくて、根本を治されたから当然ひどい痛みも消えた。で、彼は体に関して、彼女ははっきり分かった。そしたらですね、イエス様はね、自分の内から力が流れていったって書いてますね。だから力ってね、流れて、あ、今日はね、イエス様から言われたいですね、力、私の力があなたに流れていった、私の恵みがあなたに注がれていった、私の愛があなたの血に注がれてるんですよ。でも確かにあなたを受け取ったってね、言ってもらって帰りましょう ね。遠慮しないで、溢れるほどに受けて帰ってほしいと思いますね。で、流れていったと。で、すぐイエス様気づいて振り向いてですね、誰か私の気持ち触ったって言ったわけです。でも群衆がいっぱいいたから、この人だけじゃなくていろんな人も触れてたと思う。だから弟子たちが、いや、こんないっぱいいるんだから、それは誰か当たったりしますよって言ったんです。でも先生、いや、そうじゃないんだ、はっきり力が流れていったって。面白いんですよ。この女以外にも、この人以外にもきっと触った人はいっぱいいたと思うんですよ。でもこの時イエスが力が流れていったと、イエス様にそう言わせるぐらい力が流れて一瞬にして癒されたのはこの女性だけだったんです。じゃあ他の人はみんな元気で問題なかったのかというと、まあ、健康だったかもしれないけど別の問題を持った人はいっぱいいると思う。病気の人だっていたと思う。でも癒されたのはこの人だったの。どうしてかって、この人は信じてたんです。期待してたんです。きっと触れば治るって。皆さん今日期待してますか？礼拝に来ればきっとイエス様が何とかしてくれる。間違いなさい、ね、イザヤ牧師が何とかじゃなくて、ね、 イデア牧師はあんまり期待できないけど、イエス様は何とかしてくれるって、キリストは必ずくれてくれる、賛美の中でメッセージの中で予言を通して、いやそれが全部外れたとしてもキリストがおられるから必ずきっと何かをしてくれる、語ってくれる、触れてくれる、必ず主は触って触れてくださるって期待してます、信じてますか。こういう時アメンって言っていいんですよ。ね、わかりますかね。期待している人はね、本当にそうなるんです。私、救われて当初の頃、まばしき会って言われたの、荒井先生ね。1年52週、私ね、毎週語られたんです。一回もなかったんです。語られなかったとか、礼拝来て損したと思ったこと、一回もないんです。一回もないんです。で、半分以上は泣きました。本当に毎回体験したの。でも思ったらね、あの頃毎週すごい期待してたんです。きっと何か起こると、きっと語ってくださると、もう期待満々で来てたんです。信じきってたんです。あ、そうだったなと思ったんですよね。だって同じ礼拝でね、ああ、終わったって感じで帰った人とかね、いました、今から思えば。あの頃期待したんですね。で、いやね、期待してるでしょうか。イエス様に。見えなくてもここに満ち満ちておられるキリストに、この方に期待して礼拝に来て、この方に触れると必ず神様はあなたにね、触れてくださって恵みを注いでくださるんですね。しかもね、こう見回してたの。そしたら女の人はね、最初に出てこなかったけど、イエス様を見回してるからこう出てきたの。33節、女は恐れをののき、自分の身に起こったことを知り、ね、癒されたことですよ。イエスの前に出てひれ伏して、ね、イエスに真実を余すところに打ち上げた。いや本当にね、ずっと10年苦しんできました、何をしてもダメでしたけど、いや完全に治りましたって打ち上げた。イエス様は何て言ったか、2つ目のポイントで34節、イエスは彼女にこう言われます。娘よ、ね、なんかさっき娘よって歌がありましたけど、あなたの信仰があなたを治したのですって言ったんですね。イエス様が治したんでしょ。イエス様から力が流れてて癒されたんですよね。でもあなたの信仰があなたを治したって言われた。これ嬉しいですね。イエス様はあなたの信仰をあなたを治したんだよって言ってくれたんですよね。で、つまり触ったら治るって信じたことを通して治れた。で、この後ですよ。安心して帰りなさい。病気からず健やかでいなさい。この2つとっても大事なんです。安心して帰りなさいって、家のところに戻ってきなさいって、もう安心して。もう1つは、病気からず健やかでいなさい。これどういう意味かというとね、もうこれから、もう病気にはならないから、戻ってこないから、病気は安心して家に帰って家族と、ね、これから歩んでいきなさいって、ね、もう病気にはかからず、病気にはもうかからないから、これからずっと健やかでいなさいよってことなんですよ。長い間続くとね、人は思うんです。あ、良くなったけどまたぶり返すかなって。さっきトシヤ牧師がね、トシヤ君が1週間アトピーないから、あ、なんかないなと思ったけど、まあ、また来るだろうなと思ったというでしょ。でもはっと気がついて、洗礼からだと思った時に治ったと思って、今に至るまで治ったわけですけども、何かというと、またなるかなとかね、結構あるんですよ。長いと、なんて不信仰なんて言ってあげないでください。長く苦しんだ人の場合、嬉しいんだけども、どっかで不安が来るのとサタンがいるんですよ。でも今日恋愛から帰る時ですね、そうだ、私はよくなって、これからよくなるぞと思ったね、サタンがね、最初ね、ふんよかったねというのはね、本当かなとかね、あ、そうって、トシヤ君はそうだけどなって、あなたも一緒かな、違うんじゃない、違うわよとか言ってね、始めるんですよ本当に。そして ね、いや、あんな長い間苦しんで、そう簡単には治らないと思うわよって言ってきて、なんとなくね、いや、そうかなとか思ってね、やってみる。 100% 偽りです。騙されないでくださいね。サタンは詐欺師です。騙すことのプロです。騙されないでください。神の言葉が真実なんです。イエス様はね、これからもうかからない、健やかでいなさいって、健やかでこれからずっといなさいって、安心して大丈夫だって言われたんですよね。で、これすごく大事なところなんですよね。イエス様の言葉っていうのはね、すごく深いんです。その時それを言い出しただけじゃなくて、時間を作られた神様は、将来に対して、今ここで治った今は永遠にずっとこうなるからねって言われたんですよね。佐世保にノアってクリスチャンネームと言います。ノア山田牧師と言います。まあ、慰めの人って意味ですけどね、とても面白い方ですけれども、その山田牧師がですね、牧師になる前にですね、言ったんですよね。木原牧師ってね、牧師になることは嬉しいしね、本当に感謝なんですけど、どうしても一つ問題があるって。どうしたんですかって、タバコがやめれないんだって。だからまずいと思って、まずいですねってね。 でもね、ギャラゴシ、これだけは無理なんですよって、もし私がタバコをやめれたら私は水の上を歩けると思いますって本当に言ったんですよ本当に言ったんですよ。それぐらいね、タバコをやめれないって信号があったみたいですね。私言ったの、あ、そうですか、じゃあね、正直に教会の人に言ってみんなに祈ってもらったらいいですよ。自分タバコどうしてもやめれないから、まあ不動産の仕事営業したからね、ストレスが相当溜まってたんだと思います。タバコは かなりエビスモーカーだった、ちょっとそんなことエビスモーカーだった、ね、だからあの、ね、言った教会みんなに言って正直に言ってみんなに祈ってもらったらいいと思うんですよ。だ彼は素直に言って、みんなにね、僕しないたい受けたいしやりたいと思うけどタバコを、ね、どうしてもやめれない、でこれは自分ではもう絶対無理だと思ってるから祈ってほしいって教会みんな祈った、みんな真剣に。そしたらね、それからしばらくというかもう結構すぐですよね、急性期間支援になったんです。やったことが、私は体験者なんです。急性期間支援になるとね、こう横になって眠れないんです。こう座ってね、枕をこうやって抱きしめて寝ないといけないんです。本当に、まあ、山田牧師が枕を抱きしめて寝てるシーンってのは想像すると可愛らしいですけども、これね、こう真面目な話、こう笑い事じゃなくてね、咳込むとね、私になったから本当に苦しいんです。あの、大げさと思うかもしれませんけど、死ぬんじゃないかと思うことがある。本当に苦しいんですよ、本当に苦しいんですね。でこうね、その病気になった彼はでね、すぐに1ヶ月間治らなかった。毎日こうやって寝てね、苦しんだ。1ヶ月経ってよくなって、もう今完全に治ってますよ、急性だったからね。でその1ヶ月間タバコどころじゃない、もうタバコ吸えるどころが、もう吸うどころじゃない、もうだからもうタバコなんか関係ない、もう苦しくてね。それで治ったってから思った、あ、まだタバコ吸いたいなって思ったんだけど、吸いたくなくなった。癖でタバコ買ってまた吸おうと思うけど、別にいいやと思ったんですって。不思議だって。でも思ったら、まあ、またどうせ吸いたくなるだろうと思ったんですって。ところがその日来、今に至るまで一本もタバコ吸ってないんです。完全にタバコやめちゃったんですね。面白いですね。で今ね、今も完全にフルタイムの牧師ですけど、ちょっと前まで仕事した、あの前明かしていましたね、自分をクビにした会社に戻ってやってた。また営業やっぱりやってるからね、こう車で一人乗せる、ね、お客さんを、だお客さんがタバコ吸うんですって。でね、文句言わないで黙ってして、それでお客さんはね、ありがとうございましたって見送って、でお客さん見えなくなった瞬間、バーッと窓開けるんですって。それでアルコールを隠したとかパッと出して全部拭くんですって、アルコールビューって言ってましたよね。もうタバコは嫌だってよく言うわって本当なんですよ。完全に解放された。もう一つはね、よく話すダビデ村上牧師ね、あの人はもう全部揃ってますね。お酒もタバコもギャンブルも、証がすごいですけども、今日はあのお酒編ね。彼はね、本当のお酒好き。あの村上家は代々飲んべえなんです。中学生から親公認でお父さんと一緒に飲んでいた。もう家族公認でみんなと一緒に飲んべえ、ね、だからお酒が悪いと思ってない、ね、本当に好きだったんです。飲んべえだったんですね。でまあ基本的にあの人はその悪いお酒ではなかったの、もともとはね。でもある時ですね、飲んだ勢いでご存知に娘の頭をこづいた、まあ、こづいたもんじゃなくて本当はガーンってやったんですけどね、まあ、こづいたことにしておきましょう、ね、娘の頭は石頭、岩頭、いや岩石だった。だって皆さん普通ね、お父さんの指は骨折したんですよ。彼は片岡大学で仕事が大好きな人だけど、2週間仕事できないぐらい骨折したんですよ。ちょっとの骨折。それなのに娘の頭は平気だったんですよ。コブがちょっと出たぐらいですよね。ガン出たんじゃなくて、よほど硬いんでしょうね。で神はそれを知っててね、しかもその一番硬いところなんかを殴らせたんでしょうね、神は心で。でバンって本当に、で彼は仕事ができなくなって困るでしょう。経済的にも困るし、仕事好きだから。その時にね、彼は本気で悔い改めたんですって。これは神様だ。本当に悪かったです、神様許してください。でその時カッとなってあったんだけど、飲んでたからね、カッとなって、まあ、普段はそういうことしませんけどね、なった。で神を感じたから、これまずいってお酒飲んで本気になって悔い改めて、神様許してくださいって、もうお酒やめさせてくださいって真剣に思ったんです。でも思ったんです、でもお酒はみんな無理だろうって。でも真剣に思ったら、次の日の朝起きた時になんか全然もうお酒飲みたいって気持ちなくて、まあ、でも朝だから当たり前だと思って、夜になっても思わない、思って、でも思った、しばらく経ったらまた飲みたくなるだろうなんて。でもそれ以来全くお酒欲しくなくなったんです。で当然仕事の関係で忘年会、新年会って毎回あるんですよ。でみんな行ってね、わーって最初の頃はみんなね、もう彼が飲んべえだから来たんだけどね、いやいいって言って、全然飲みたくないんですって。で目の前でどんなに飲まれてても飲みたいと思わないんですって。それでね、この前ね、何年か前、お母さんが手に召された時、私は電屋敷に行って、でホテルに戻ろうとしたら、 彼が送ってきてくれたからね、まあ、親族一同がいたから、まあ、親族と最初私もご挨拶しましたけど、あ、まあ、遺族ですね。そしたらね、言った、いや、もしだからね、ちゃんと言ってくださって、全然私気にしないで、明日も来ますかって言ったらね、いや、いいんですかって来るんですよ。で、言うんですよ、みんながいなくなったら。いや、これからみんな飲むんですよって。まあ、飲むとね、もうみんな同じ話ばっかりするの。もう酒飲みは嫌だとか言うんですよ。よく言うわいや、本当に言ったんですよ。で、その時ね、よく言うわと思う一方でね、すごいな、ここまで変わるかと思ったんですよね。一滴も入ってないんです。一歩も吸ってないんです。彼らがそうだったんじゃありません。これがキリストの技です。これが聖霊の技、聖書の神様、イエス・キリストの技なんです。特別なんて思わないでください。神様に本当にご贔屓なんかないんだから。この女の人は、イエス様のところに来て、キモセが治ると思った時に、癒されて、12年間何をしてもダメだったのに、治されて、そして私天国に来たら確認したいの。この後、この病気になったと思わない。先日見てもらった小須田牧師のお父さん、70代で癌が3つできました。消えてなくなって癒された。91歳天に帰った時、癌は全くなかったんです。癌に関係ありません。元気になってしまったので、山に山菜を取りに行った。おじいちゃんは山に山菜を取りに行った。そしたらそこで転んだ。年を取っていたから、転んだ結果、緊急入院になって、そのまま、すっと手に召されたんです。でも私は愛を感じますよね。ふすっとこう天に返せられたんですね。癌は二度と再発しませんでした。いいですか。今日二つ目はね、キリストの癒し、解放、奇跡は一時的ではありません。主がなさったらそれは続くんです。サタンに騙されないでね。じゃあ、ね、さっき言いました、なんか悪いことしたら、トシヤ君はね、作家の役で教会来なくなったの。これやろ。でもアトピーは戻りませんでした。そんなに神様って小さくありません。それは木原大明神です。そんな小さくありません。神様はそんな小さい方じゃありません。完全に癒されたんですね。これ、ね、知っててほしい。キリストのところに来れば、主は喜んであなたに触れてくださる。あなた触れていけば、喜んであなたに癒しを、恵みを、祝福を、愛を、奇跡を流してくださる。そしてその恵みと祝福は、癒しはずっと続くんです。どうも皆さん、今まで何をやってもダメだった自分、あなたの大切な人、伴侶かもしれない、親かもしれない、子供かもしれない、友人かもしれない、どうしたけてもダメだったって諦めないでほしい。中にはもう死にたいと思っている人いるかもしれない。いいですか。天国は素晴らしいですよ。でも待ってください。まだこの地上であなたにはやらなきゃいけないことがある。イエス様のところに来れば、しかもイエス様をしながら負担をかけないで、心を定めて本当にキリストのところに来て、この方に心を定めて手を伸ばせば、喜んで主はあなたに、あなたが今必要なものを注いでくださいます。一時的にではなくて、これからずっとです。天に帰るまで。私の真の神は永遠の神なんです。それをね、知っててほしいと思います。それを今日ぜひあなた自身も、いや自分は幸い今ちょっと祝福されてる、いやあなたの前に絶対傷んでる人がいるって、体かもしれない、心かもしれない、経済かもしれないけど、その人のために神に手を伸ばして、ここにいらっしゃる主から受けてください。必ずその方に主は届いてくださいますから、ね、でそれを受けて帰っていただきたい、ね、神は喜んでそれを与えてくださる方です。お祈りします。天のお父様、御言葉を本当にありがとうございます。この12年長血を患った女、いろんな先生にかかっていっぱいお金を使って、今度こそと思う度ごとに裏切られて傷んで、心も体も本当に悪くなって、もう死にたいとさえ思ったかもしれません。でもイエス様のことを聞いて、この方だったらきっと治ると、もう前に出ていく力も勇気もなかったんでしょう。そっと後ろから去ったその瞬間、あなたは根本から治されました。私も今日あなたのところに来ています。今ここにいらっしゃる主に私は手を伸ばしてすがります。癒してください。解放してください。作り変えてください。和解を与えてください。新しいことを開いてください。必要を満たしてください。奇跡を行ってください。あなたにはそれはできるからです。そして天に帰るその日まで、その祝福の中に導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。 今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。そしてその願いと求めに応えられます。天のお父様、今一人の願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストの名によって、がんよ消えてなくなれ。喉から、水道から、腎臓から、胃から、肝臓から、イエス様って名で、がんよ消えてなくなれ。脳梗塞、イエス様って名で、癒されよ。後遺症、イエス様って名で、事故の後遺症、病気の後遺症、イエス様って名で、完全に治れ。胸にある圧迫、胸にある圧迫、これをもたらしている悪霊をイエス様って名で、イエスキリストって、その人の胸の内から、完全に出ていけ。二度と戻ってくるな、イエス様って命ずる。イエス基地になって胸にあらっぱけを、その人の力から完全に出て行け。イエス基地によって、あの胸の痛み、圧迫、イエス様って命ずる。さりよ。パニック障害、躁鬱病、統合失調症、心の病、精神の病、イエス基地によって、いや、さりよ。全く愛は恐れを締め出します。アガペの愛で満たしてください。うつの霊、イエス・キリストの名で、うつの悪霊、その人の血から出ていけ。イエス・キリストの名で、うつの悪霊、その人から出ていけ。感謝します。ありがとうございます。経済的なことですごく、ぶつかっているからですね、私にすがりなさい、私は完全な解決を与えよう。人間的な対応しなくてもいい、私は完全に解決あります。で、素直に受け取りなさい。私はその中であなたに父なる神の愛を教えていくと言われます。なんかどうしてこんなことがあって思ってるんですね。 でもそのどうしてこんなことがあっていうことをあえて主は許されました。それをしたのはサタンであり罪ですけども、許されました。それはなんか父なる神の愛っていうのがどんなに深く大きいかをあなたに教えるためです。どうしてこんなことがあって思うことを丁寧に感謝しなさい。そして心の底から期待しなさい。なんかあなたの中で、まあ、でも自業自得と思ってるんです。悔い改めなさい。でも悔い改めたら、あとは大胆に求めなさい。非常に具体的に、私はあなたに、あなたの願った以上の答えを与えよう。あなたはその中で私の愛を知るだろうと知られます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。